経トレンディ。
こんにちは、日経トレンディ発行人の渡辺敦美です。
こんにちは、構成担当の縫隆です。週刊日経トレンディ、今週も最新のマーケットトレンドをお届けします。
はい、今回はソニーについていろいろ探ります。
はい、
長い、ね、低迷期を抜けて再び飛躍しようとしているソニーの原動力というのは何なのか、そこには日本のメーカーが盛り返すためのヒントがあるかもしれません。どうぞお楽しみに。週刊日経トレンディ、今回はソニーが今面白いというテーマでお届けします。
2018年3月期にソニーが見込む連結営業利益の額は実に5000億円。
はい、
これはソニーが過去最高を記録した1998年3月期に迫る水準です。
うん、
でこの好調の裏にあるのがエレクトロニクス、まあ、いわゆるエレキ事業の復活なんですね。
はい、2012年の4月に今の平井和夫さんが社長兼 CEO に就任したんですけれども、
はい、
その前期にあたる2011年度の連結営業利益というのは673億円のマイナスでした。特にその中でもエレキというのは不振を極めていて、テレビ事業に至ってはね、2005年3月期からずっと赤字体質が続いてたんですね。
僕のようにかつてのとんがったソニーを知っている立場からするとですね、うん、この頃っていうのは本当に歯が良かったですね。
はい、その波が大きく変わったのが2014年以降なんですね。リストラといった構造改革に加えて、量を追わずに付加価値の高いモデルに絞って展開するハイエンド戦略というのが功を奏したんですね。
はい、
その結果2015年3月期にはテレビ事業が黒字転換して、苦戦が続いていたモバイル事業も2017年3月期に浮上したということで、エレキの主要セグメントが黒字化を果たしました。
98年3月期に最高益を記録して以降は、まあ、ソニーにとっては失われた20年だったのかもしれませんね。
うんう
ん、大企業化によって意思決定のスピードが低下したりですとか、
うん、
縦割り組織による連携の不全、
うん、
あるいはかつての成功体験に縛られた変化の停滞といったように、まあ、不振の理由を探せばいくらでもあったと思うんですけれども、
はい、
一番大きいのはその結果としてイノベーションの不在という状態に陥ったという点かもしれません。
はい、振り返ってみるとね、1960年代前後のソニーというのはね、とにかく斬新な製品を繰り出してはその価値を世の中に問うような姿勢ということを貫いてたわけですよね。
そうですね、
まあ、言ってみれば先駆者パイオニアであったということなんですよね。
はい、
でこの失われた20年の中でその DNA が薄れていたことは否定できないと思います。
そして今ソニーはこの DNA を覚醒させようと変革を加速させています。
うん、
平井社長が目指すのは社員が持つソニーの DNA とパッションを生かす経営なんだそうです。
うん、
でこれを具現化するために先駆者であろうとする社員を後押しする仕組みが出てきているんですね。
はい、その結果ね、昔のような挑戦が見える変わり種商品が増えてきたという声もあってね、変革は、まあ、実を結び始めているようですね。平井改革で何が起きてソニーはどう進化したのか、今回はそのイノベーションの最前線に迫ります。
日経トレンディ本誌7月号のこの特集はですね、
はい、
当の平井社長へのインタビューがありますね。
はい、
ソニー復活に向けて何を変えて何を変えなかったのか、
うん、
平井マジックのポイントを聞いた記事になっています。
はい、平井社長がソニーグループに入社したのは84年なんですけれども、その当時のソニーには他にはない面白い商品やサービスがいっぱいあったんですね。
はい、
ところがある時からだんだんと価格を含めて他のメーカーを意識して戦い始めるようになったというふうに分析しているんですね。
うん、
そのためにハードの技術開発がスローダウンして差別化ができなくなっていたということなんですね。
平井社長はソニーらしい商品とかサービスとは何かというと、感動を生むものだと定義しています。
はい、
お客さんにこれすごいねと感動してもらえるような技術やデザインを込めたものでなければいけないという考えがまずあって、
うん、
それをみんなで徹底していく、
うん、
その上で量ではなくて商品自体の魅力で勝負するというふうに考えたそうです。
はい、そして、まあ、テレビとかカメラ、スマホ、ゲーム機といった既存事業をどんどん新しいものに変えて徹底的に深掘りすること、そしてこれまでにはない斬新なアイデアだとかビジネスモデルを 形にすることをイノベーションの意味として捉えて既存の枠組みを変えていきました、
それが社内でアイデアを広く公募してオーディションを通じて新規事業の種を育てるという SAP、Seed Acceleration Program ですとか、従来の事業部の枠に縛られない TS 事業準備室といったような社長直下の独立部隊の設置につながったということなんですね。
そのソニーが、小さかった昔というのはエンジニアが上司に黙ってこっそりとプロトタイプを作ってそこそこ形になってから実はこんなことをやってましてっていうふうに見せてそれが製品化につながったということがあったそうなんですね。
いいですね。
ただそれは今のソニーのような大企業では難しいでしょうから会社が公に認めて社長もサポートするシステムというのを作ったんですね。
平井社長は大事なのはスタートアップのような小さなグループが背後にあるソニーという大きな会社のリソースのいいところだけを取って素早く回すことと話しています、でこれを実現するために先ほどの SAP ですとか TS 事業準備室は社長直轄の組織として、社長が守っているんですね、こんな組織の形なら大企業病にならずに新しいアイデアが湧いてきそうですよね。
Apple とか Google といったシリコンバレーの企業をイメージしますよね。日本国内でしかも、老舗といってもいい大企業でこのような取り組みができているのはソニーならではなのかもしれないですね。
平井社長はこのインタビューの中で日本メーカーが世界で戦うためには2つのことが重要だと話しています、1つがアイデアを素早く商品化できるメカニズムを考えること、そしてもう1つが自分から変化を作ることです、それではこの2つのことを具現化するためにソニーはどのような取り組みを行っているのでしょうか。番組の後半ではその辺を探ってみたいと思います。
週刊日経トレンディ、今回はソニーが今面白いと題してお届けしています。
さあ先ほどご紹介した日本メーカーが世界で戦うためのポイント、一つはアイデアを素早く商品化できるメカニズム、そしてもう一つが自分から変化を作ること、これをソニーはどのように具体化しているんでしょうか。
その考えから生まれた2つのチームを詳しく見ていきましょうね。最初にご紹介するのはシードアクセラレーションプログラム、通称 SAP ですね。
SAP は2014年4月ソニー社内でイノベーションの芽を発掘するプログラムとして始動しました。新規事業を立ち上げたい社員を募集してビジネス化を支援してスタートアップのようにアイデアをスピーディーに製品化することを目指すものです、社長直轄の新規事業創出部が取り仕切るソニー復活をかけたチャレンジですね、
この SAP ではすでに11のプロジェクトが芽吹いていてヒット商品も生まれてるんですね、例えば時計のバンドの部分ですね、ここにスマートウォッチ機能を詰め込んだウェナリストですとか、この番組でも取り上げた香りのウォークマンアロマスティックですね、こうした商品というのは斬新な発想が受けて品切れになるほどの売れ行きを記録しています。
その他にも IoT の仕組みを簡単に構築できる電子タグメッシュですとか、電子ペーパーを使った多機能リモコンハウスといったようにアイデアあふれる一品が揃っています。でこの SAP の核になるのが社員から募集したアイデアを社内外の専門家を集めて審査する SAP オーディションです。応募の条件は既存事業の枠組みでは作れないアイデアであること、そしてもう一つがリーダーがグループ内の社員であることの2つです。
すごいのがこのリーダーの年齢だとか所属部門などに制限はなくて、先ほどのウェナリストの場合は当時新入社員だった津島哲平さんが発案してチームを率いてるんですね。
すごいですね、新入社員がリーダーになれるんですか。SAP の生みの親である新規事業創出部の小田島真嗣統括部長によりますと、新しいことをしたいという志を持つ人がソニーにはたくさんいるのに、アイデアをどこに持っていけば製品ができるのかわからないという声がもともと多かったらしいんですね、でそこで考えたのがオーディションによって社内に眠るイノベーションの熱を掘り起こす SAP だったということですね、
でこの狙いというのは見事に当たって、これまでの9回のオーディションでおよそ600件、1600人以上が参加するほど盛り上がってるんですね。ちなみにオーディションを通過した後というのはビジネスモデルの検証に移行するわけなんですけど、チーム単体で利益を出すことが条件なのでね、決して道のりは甘くはないんですね。
で最初の3ヶ月程度は必要最小限の人員とコストでプロトタイプの制作などを行うんですけれども、うん、そこで成果が見込めないとなるとプロジェクトは途中で終了してしまいます、はい、一方見込みがあれば期間を延長するか事業化へと踏み出すという段取りになっているそうです、
はい、あとその製品化にあたってね、一般の消費者から支援を募るクラウドファンディングの手法を使うのも大手メーカーとしては珍しい点なんですね、うん、事業化の初期段階から消費者とつながれるのでね、ニーズの検証だとか製品の改善がスピーディーにできるというのがメリットになってます、うん、それにね、開発者自身が情報を発信する仕組みというのもあってファン作りにもなっているようです。
まあ、実際に事業化するまでのハードルというのは高そうなんですけれども、はい、それを支援するサポート制度は充実しているんですね、
はい、
その一つが東京品川のソニー本社1階にあるクリエイティブラウンジです、うん、ここはミーティングスペースに加えて 3D プリンターなどの工作機器も備えられていまして、うん、社員の創作活動を支援しています、
はい、
で社内外のさまざまな人が集まる場所にしたいということで、うん、まあ、このクリエイティブラウンジはとてもカジュアルな雰囲気になっていまして、なんか平井社長がフラッと訪れて、うん、若手の社員の人たちと談笑する姿も見られることがあるそうです、
はい、でこのクリエイティブラウンジではね、SAP 関連の物販もあって一般の人でも気軽に入れるようになってるんですね。つまり開発者と消費者が直接意見を交換できる場にもなっているということなんですね。まあ、これまでは開発者と消費者は、まあ、お互いに顔が見えないっていうのが一般的だったわけですけれども、生み出す製品のね、より濃いファンになってもらうには誰が作っているのかを知ってもらうことが重要というふうにウェナリストの対馬さんは話しています、
はい、
このラウンジは社内外の人とつながりながら共に作る、まあ、いわゆる競争ですね、はい、それを促す場になっているんですね。
さらにもう一つの強力なサポート制度が加速支援者というものです、
はい、
加速支援者というのは品質保証や調達、経理、法務といったように、うん、専門領域を持った社内のプロフェッショナルたちのことで、うん、それぞれのプロジェクトにこう伴走しながらですね、うん、事業化を後押ししてくれる。だから加速なんですね、
はい、
まあ、百戦錬磨の先輩から学んで若手が経験と知見を吸収できる、まあ、これも SAP が躍進する理由の一つなんでしょうね、
はい、そしてね、次にご紹介するのは2013年4月に社長直下に設けられた TS 事業準備室です、これもイノベーション創出に特化した部隊なんですね、
うん、
短期的な利益は追わずにチャレンジを優先するというのが特徴で、これまでの事業部の枠にとらわれない優遇として製品開発を進めてます。
この TS 事業準備室の斉藤博史室長は空間にどんどん家電を足していく、うん、今のメーカーの戦略に疑問を持ったと話しています、
うん、
まあ、なんとメーカーとしての自己否定からスタートしているんですね、
うん、
でその中から住空間で新体験を創出するライフスペース UX というコンセプトを生み出して、うん、空間に溶け込む製品を次々と送り出しています、
はい、まあ、以前ねこの番組でもご紹介しましたけれども、2015年に発売した LED 電球スピーカーというのは天井から音が降るというような斬新な体験が話題になって注文が殺到しました、
はい、
あと昨年発売されたポータブル超短焦点プロジェクターもね、壁や机をどこでも画面に変えられる新しさが受けて品切れが続出しました。
この超短焦点プロジェクターはあの2016年ヒット商品ベスト30の23位にランクインしてるんですよね、
はい、
TS 事業準備室は社長直下の組織で裁量も与えられていますから、意思決定のスピードが非常に速いというのが強みです、
うん、
またさまざまな事業部や研究所に眠る新技術を素早く取り込んで融合できるというのも独立部隊ならではの長所になっています。
はい、ちなみにね、今ソニー社内ではね、より上流となる研究開発の場でも変革が起きてるんですね、
うん、
普通メーカーのね、初期段階での研究開発というのはクローズドで行われるのが当然なんですけれども、ソニーのフューチャーラボプロジェクトというのはなんと開発段階から公開します、
うん、
ユーザーのフィードバックを受けながら開発を加速させるというのが狙いなんですね。
このフューチャーラボプロジェクトでは、現在は耳を塞がずにどこでも音楽を楽しめる N というプログラムと、うん、それから机や物体の上に投影した映像を自在に操れるという T というプログラムの2つを公開しています、う
ん、この、ね、プログラムを立ち上げた岡本直也さんは、エンジニアのモチベーションアップにつながるとして、ね、オープン化の別のメリットというのも強調しているんですね、はい、初期の研究開発を担当するエンジニアというのは、消費者とのコミュニケーションの機会がもともと少ないですよね、ですがこのプログラムでは、アメリカのサウスバイサウスウエストといった展示会にも積極的に参加しているんですね、はい、そこでエンジニアが自らブースに立ってフィードバックを受けられるということなんですね。
なるほど。まあ、こういったプロジェクトから、かつてのウォークマンですとかアイボといったようなワクワクする新製品がどんどん生み出されていくんでしょうね。うん、
今回取り上げた3つのイノベーションを促す仕組みに共通するのは、新しいものを作りたいっていうね、そういう熱量を表に出しやすい場所ですね、を作ってるところなんですね、はい、新規事業は小粒なものが多くて、ソニーのような大企業の業績に与える影響はまだ大きくはないんですよね。でもソニーは新しいことに挑戦し続ける企業というイノベーションの DNA が社内外に再び浸透し始める鍵になっていると言えそうです。
今発売中の本誌日経トレンディ7月号では、ソニーの新しい飛躍を支える様々な取り組みについて詳しくご紹介しています。ぜひお読みください、はい、週刊日経トレンディ、今週はソニーが今面白いと題してお届けしました。
ニゴーズチェック、
日夜最新の商品トレンドを追いかける日経トレンディ編集部、その最前線で駆け回る記者が今週一番気になるものは何ということで、なんと今週は初登場
でございます。
はい、はい、2号さんの登場です。2号さん、こんにちは、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
っていうか、なんで2号なんですか？
あの、1号さんがいらっしゃるので、はい、それに続きたいなと。
それだけかってね、あの、この収録の2分ぐらい前に決まった名前ですけれども、はい、ぜひ今後ともよろしくお願いいたします。
お願いします。
さあ、早速ですが、2号さんが最初にご紹介いただくアイテムというのは何でしょう？
はい、DJI スパークです。
DJI スパーク、
はい、
これは何ですか？
誰でも楽しく簡単に飛ばせるカメラドローンになってます。
あ、カメラドローンですね。
はい
はいはい。誰でも簡単にって言いますけど、
はい、
ドローンって飛ばすのどやらく難しくないですか？
そうですね。ただこれは送信機がいらない、手だけで飛ばせるっていうドローンになってます。
意味わからないよく意味わからないです。
あのですね、手のひらに乗せると、うん、そこから自分の手を認識して、うん、それで飛ばせるっていうドローンなんですよね。
手って言ったら、もう一方の
手のひらを、
はい、
手のひら
に、仮に右手に置く
ドローンを乗せて、
で左手を、
そうですね、
かざすと
ドローンがそれを認識して、うん、
その動きに従って
飛ぶ。
あ、だから手の動きとしてはテルミンみたいな感じになりますね。あの、空中で手をこうひょわひょわひょわって動かして、それでドローンを操ると。
へー、はい、
どういう原理でそんな操作ができるんでしょうね。
まあ、一応センサーがついてるので、うん、それで顔とか手を認識して、うん、でカメラも撮れるということになってるんですけど、
すげー。
カメラ撮るってどうやって撮るの？
そうですね、
ショットどうやって撮るんですか？
カメラもジェスチャーで撮れるんですね。
へー。
もう顔を認識していれば、あとはもう自動的にドローンが自分がどっちに向いてもそっちの方に向いて動いてくれるんで、で手でこういう四角を両手で作ると、うん、それを認識すると写真が撮ってくれると。
すごい、
すげー。未来世紀ブラジル。
そうなんですよね。
へー。ちょっと今までドローンはいくつも紹介してきましたし、うん、ね、 そ、 ね、まあ、その過程で DJI の製品も紹介してきたんですが、操作が手でできて勝手に自撮りしてくれるってなると、ね、うん、もうちょっと目が点な感じがしますね。これは面白いですよ。でもお高いんでしょ？
税込み6万5800円となっております。
微妙。高いとは言わんけど、安いとも言わんっていう感じですね。
ただこれもちょっとからくりがありまして、はい、6万5800円だと送信機がついてないんですね、
うん、
送信機だったり、あと追加のプロペラ、まあ、もろもろ、うん、そういった装備をつけると9万1800円税込みになります、う
ん、はい、な。送信機も一応ついてるんですね。
そうですね、
はい、なるほど。
送信機を使うと今度は時速50キロまで 出せると。スピードもかなりある。
すごい。10万近くするのか。わかりました、はい、それでは2号ずつスコアに参りましょう。この DJI スパークのホニャララ度10点満点でお願いします、はい、
手での操作がとにかく快感度10点で。
10点スタート。
10点スタートですね。
もしかしたら2号さんは点の付け方が甘いかもしれません。
みんなまあちょっと甘いところはありますけど、
ね、みんな甘いですよね最近ね。
だけどこうじゃあね、みんなそれぞれ個性が出てくるので、どういう個性を出していくかっていうのはちょっとこれから注目したいですね。
わかりました、
はい、
ということで2号ズチェック、今回ご紹介したのは DJI スパークでした。2号さんありがとうございました。
ありがとうございました。
今週の週刊日経トレンディいかがでしたでしょうか。すぐに使える旬なキーワードを来週もお届けします。ということでですね、渡辺発行人が印象に残っているソニープロダクトって何かありますか。
いやそれはもう何といってもウォークマンですけどもね、はい、であとよく考えてみると、初めて私が自分用に買ったノートパソコンっていうのがソニーのバイオ、はいはいはい、薄いっていうところとおしゃれっていうところ の、 あの一番最初の頃ですね。
薄紫色のね、そうそうそうそう、ものすごいスタイリッシュだったんですよね。
そうそう、それを買ったっていうことを今ふと思い出しました。
うん、あの僕はですね MD ウォークマンの1号機っていうのを、うん、あの当時音楽をやっていたので、うん、ものすごく愛用していたんですね、うん、あのまあ、1号機ということもあってマイナートラブルとかも起きたんですけれども、うんうんうん、あのデジタルレコーディングを手軽にできるという意味でですね、ものすごく重宝して、うんうん、それがやっぱり唯一無二の存在だったんですよね、うんうんうん、なんかそういうこう何これみたいな
そうそう
驚きの商品がまたね、うん、どんどんと出てくるとソニーがこうギューッと輝くような気がしますね。
そうですね、本当にぜひ、まあ、今そういうねこうなんて目がいっぱい出てきてるようですから期待したいところですよね。
はい、
はい、
さてここで日経 BP からイベントのお知らせを一つ差し上げましょう。7月26日水曜日から28日金曜日の3日間、東京六本木ヒルズにあります六本木アカデミーヒルズ49で D3 ウィーク2017というイベントを行います。こちらは日経デジタルマーケティング、日経ビッグデータ、日経デザインの3社が主催するイベントなんですけれども、今年のテーマはビヨンドザカスタマーファーストというものです。消費者調査などの手法で商品やサービス開発をしたりですとか事業創造などをしようとするのはもう古いということで、膨大なデジタルデータを AI などで分析したりデザインシンキングを取り入れたりするなどで、顧客も見えていないあるいは気がついていない真のカスタマーファーストを目指しましょうといったことを3日間にわたって提案するものなんだそうです。でこれにですね、今回日経トレンディと日経トレンディネットが協力いたしまして、デザインシンキングですとかビッグデータ分析も踏まえた商品の企画開発から広告や宣伝、販促、顧客関係管理 CRM というものですね、こちらまでマーケティングのプロセス全体をカバーするイベントになっています。で会期中に行われるさまざまなカンファレンスでは LINE の上級執行役員田畑慎太郎さんですとか C チャンネルの代表取締役社長堀川明さんをはじめとした各界のスペシャリストが登場いたします。で実は次回の週刊日経トレンディではその中からある方をゲストにお招きして一足お先に D3 ウィークの面白さをお届けいたします。どうぞお楽しみに。なおこのイベントの詳細やチケットのお求めは日経トレンディネットから D3 ウィーク2017のバナーをクリックしてください。
週刊日経トレンディ、それではまた来週、お相手は渡辺敦美と
縫高志でした。